好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは、 SR レディオです。
はい、こんにちは、
ロニーです。
ショウゴです。
で、今日もロビンさんに来ていただいております。
ロビンです、どうもよろしくお願いします。
前回に
引き続きお願いします。
ありがとうございます。東京から来ていただいてます、はい、で、今回は実写化についてしゃべります。
一回ね、僕らが話しましたけどね。
そうです、うん、あのね、小説や漫画の原作を実写化したやつについてしゃべります。
はい、
で、なぜそれについてしゃべるかっていうと、
はい、
ちょっとメールをいただいたんですよ。
はい、
ルシファーさんから。
おう、なるほど。
早速その話をします。
はい、
なんでちょっと最初メール読ませていただきます。
はい、
ロニーさん、ショウゴさん、こんにちは。
こんにちは。
19回20回のお二人のお話、興味深く拝聴いたしました。
ありがとうございます。
進撃の巨人については未読ですが、ロニーさんのお話聞いて完結されましたら通して読んでみたいと思いました。
おお。
多分アニメでちらりと見た巨人のビジュアル気持ち悪いなという第一印象からの食わず嫌いかもしれません。
確かに。はい。
さて、今回お二人にお話しいただきたいテーマとしてご提案するのは、小説や漫画を原作とした作品の実写化、映像化の是非です。
はい。
以前ロニーさんがキングダムの続編のキャスティングについてギャラや制作費も含めて真剣に検討されていましたが原作の漫画を愛しておられるロニーさんは映画キングダムをどのように評価というか納得されたのか、ご感想をお聞きしたいと思いました。
おお。
で、ルシファーさんは漫画を読んでないんですが、はい、映画をワウワウで見たと。普通に面白いという感想で、長澤まさみがかっこいいなと思いました。
はい、
両端話ですね。
はい。
で、実写化映像作品に対して原作の良さがあまり伝わってないなみたいな感想を私は抱きがちです。
はい。
新しくない作品ですが、映画の模倣犯のラストが納得いかず、ブックオフで単行本を購入が未読。
はい。
じゃあ何のために実写化するのか。
はい。
興行と作品の精神性、表現の問題は両立できるのか。うまくいく作品もあるだろうし、そうでないものもあるとは思うのですが、お二人のお気に入りの作品の実写化に対するお気持ちなどをお話しいただければ。
はい。
これね、ぜひ話したいんですよ。
はい。
で、ちょっとプラス少しいただいてます。それと関連して、俳優女優という職業にも思うところがあったのですが、こちらはうまく考えがまとまっていません。
はい。
うん。制作費の 大部分を占めるであろう役者さんのギャラとは、彼らの何に対する対価なのかといううっすらとした疑問でしょうか。
なるほど。はい。
まあ、そういったところが来ていただいてます。
はい。
話がまとまらず毎度恐縮ですが、次回の放送も楽しみにしております。
はい。
ルシファーさん、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
非常に、はい、ちょっとね、間割愛させて読ませていただきましたが、ありがとうございます。
はい。はい。
これね、ちょっとね、まずあれなんですよ、小説や漫画を原作とした作品の実写化映像化の是非、
うん、
これね、うん、私ちょっとね、思ってるところあるんですよ。
聞かせてくださいよ。
まず聞きましょう。
はい。
あのね、ちょっとね、これずっと私考えてて、
はいはい、
そもそも実写化映像化なんでするのっていうものに対するアンサーはあるんですよ、私の中では。
なるほど。はい。
漫画それなりに売れてます、
うん、
まあ、アニメ化します、
うん、
でその後ドラマ化しますとか、うん、実写映画化しますみたいな流れって結構一般的だと思うんですよね。
はい。
それがなぜ起きるのか、
はいはい、
っていうのはやっぱりね、出版でこう漫画を読む人のターゲットってすごいやっぱり狭いんですよ。
はい。
漫画だけを読む人、
はい、
漫画を好んで漫画を読む人がすごい少ないんですよね。まあ、これは小説も一緒で、はい、
うん、
でも漫画もアニメも読む人はまあまあいる、
うん、
漫画も映画も見る人もまあまあいる、
うん、
でそのパイをちょっとずつでかくするために実写化とかアニメ化っていうのがされてるわけですよね。
なるほど。
要は原作を売りたい、はい、
うん、
出版社の人、
うん、
だからどんどん実写化したい、
はい、
できることなら原作が売れるから、
うん、
知名度が上がって、
はい、
アニメを好きな人にも取り込めると、
うん、
映画で初めて知った人も取り込めるという可能性があるので、
はい、
まあ、結局出版社はあの本とか漫画の売り上げで生計を立てたいんですよね、
うん、
本当は、
うん、
なんかロイヤリティとかじゃなくて、
はい、
それが自分たちのなんか生業だと思ってる、
はいはい、
だから本を売るために実写化をするんですよ、
うんうん、
っていうちょっとスキームになってるんですよ、日本の出版の実写化アニメ化がなぜこんなにも増えるのか、
うんうん、
でその制作側サイドからしてももうある程度こうちゃんとした脚本がもうすでに出来上がってるのであれば、
うん、
しファンもいるのであれば、うん、まあある程度ヒットするよねっていう。
なるほど。はい。
だからまあ楽な作業ですよね、うん、多分オリジナルを一から作るより、
はい、
うん、っていうのの双方の思いが合致しやすい、
うん、
でまあ、作家の人もまあもちろん嬉しい、自分の漫画がアニメになる、うん、
はい、
でまあ、作家の人それを目標にしてやってる人もいる、
はい、
アニメになりたいからやってる人もいるぐらいなんで、
はい、
作家も大体嬉しい、ほとんどの人、うん、 だから多くのヒット作品は実写化映画化、
うん、
されやすい、
うん、
アニメ化、
うん、
っていうのがまあ一個の見立てなんですよ、
はい、
多分おおよそこれは間違ってないと思うんですよね、
うん、
逆に言うと、はい、あの売れてんのに、
うん、
漫画化実写化してない作品、
うん、
っていうのは相当作者の癖が強いと思ってください。
わかりますね、その感じはなんかすごいです
ね。わかります、
はい、後書きとかで癖強い人、
そういうことです、はい、そういうことです、
はい、
確かに。
だから今、はい、例えばどういう今一番、アニメ化実写化してない作品売れてるのに、
うん、
ブルージャイアント、
うん、
してないんですよ、
うん、
あれは多分しないんですよ、もう作家が、
はい、
あれを表現できないから、アニメで。
なるほど。
お前アニメという手法で、実写という手法で、
うん、
宮本大を描けるのかという、
う
ん、作家のこの、
うん、
俺の思いは伝わらないだろうと、
はい、
アニメではっていう多分思いがあるんだろうと思うんですよ、勝手に、う
ん、特に音楽ものは難しいんじゃないですかね。
難しい、そうそうそうそう、
圧倒的な技量を物語で描いてるけど、実際聞いちゃうとあれっていうのはいっぱいあると思う、
うん、うんうんうん、だからあのアヒルの空とかも最近までアニメ化しなかったんですよね、
ずっとね、
ずっとしない、もう作者の癖が強いから、
はい、はい、茨城出身の
もう癖が、はい、癖がすごいの、茨城出身のあの人の、
はい、
茨城出身の、
そうそうそうそう、あの人が癖が強いから、はい、要はあのされたくないわけですよ、自分の作品を、
うん、
まあ、商業的なこう自分の収入よりも、うん、作家性というか、
はい、
精神性を大事にする人が、まあ、中にはいるんで、そういう人たちを説得するのもやっぱり大変だったりする、
うんうん、
だからそういう人の実写化は割と大変なんだろうなと思います。
うん、僕でもそういう人の作品大好きですけどね、
うん、そうそう、
自分の信念を持ってやってる人、
う
ん、
浦沢直樹とかも
そうですね。あ、そうですね、
はい、まあ、ちょっと浦沢直樹は実写化は何個かしてるけど、
うん、
多分そういう精神性が強い人、
うん、なんかそういう職人気質みたいな、なんか、うん、なんていうの、そのお金だけに走らない感じとかはなんかすごい、うんうん、逆にそういう後からそういうストーリーがついてくると、うん、あ、この人の作品ってやっぱそれだけ力入れてて、うん、みたいな気持ちはすごく
こだわりがある
な、はい、うん、あります、
ね、多分ね、浦沢直樹の漫画とかたくさんあるわけじゃない、
はい、
でも意外と実写化してるのって少なかったりするじゃない、
うん、
だから多分断ってると思うんだよね、多くほとんど、
はい、
なんかの理由があって20世紀少年はやったとか、
うん、
そういうレベルだと個人的には思ってて、
うん、
だから相当癖が強いから、
はい、
いろんなオファーは大体断ってると思ってます、私は勝手に、
う
ん、
なるほどね、
うん、だって実写化しやすいじゃん、だって浦沢直樹の漫画なんて、
はい、
もうそのまま映画みたいな漫画だから、
うん、簡単に、まあ、やろうと思えばできてしまう、
そうそうそうそう、
感じはするけどもそれをしない、
そうそうそう、であとはあのターゲットがその基本的にこう漫画好きな人、原作好きな人が実写化とかをディスることって多いと思うんですよね、
はい、
アニメをディスる、まあ私もそうなんです
よ、
うん、
俺もディスりが
あのだいたいこう、私はそれは原作原理主義って言ってるんですけど、
はい、
原作が至高だと思って、
はい、
原作が最高だと思ってるから、はい、大体もうそこから派生したものは大体もうあの全てを表現するのは難しいんで、漫画にしても、うん、全てのコマを映像にするのは難しいんで、はい、間引いちゃうんですよね、
はい、
間引いちゃうからこうスカスカになるとか、
うん、
本当はここ描いてほしいのにそこは飛ばしちゃうんだとか、
はい、いや、そういうのが大事だろうとかね、
そう、
うん、
そこは大事だろうとかがいろいろ端折ったり、うん、あるいはなんか逆に伸ばされたり、
うん、
冗長になったりして、うん、なんか違うなっていうのが発生しがちだから、うん、みんな嫌がるんですよね、うん、
なるほど、はい、
だけどアニメ化実写化するときはその人はターゲットじゃないんですよね、その、
うん、
出版社の人とか、
なるほど、はい、
アニメ作る人からしたら、うん、その人は、まあ、ぶっちゃけどうでもいいっちゃう、
うん、
もう読んでくれてるし買ってくれてるから、
はい、
次の人に見せるためのアニメ化なんで、
うん、
まあ、正直原作の人がいやダメだって言っても気にはしてないんだろうなって思う、うん、
なるほどね、
うん、そう、多分あなたたちターゲットじゃないよって思われてるだけの話なのかなと思ってる、
うん、なるほど、
うん、それでむしろ、ま、あの実写化で俳優をあてがって吉沢亮何々役みたいな、
うん、
わ吉沢亮何々やるの期待みたいな、そのポジティブな声だけを拾ってると思うんですよね、うん、
はいはい、
いや吉沢亮、あいつは吉沢亮じゃねえだろうっていう原作ファンはたくさんいると思うんですけど、
はい、
そういう人の声は大体もう切っちゃってるんですよね、
うん、
もう原作知ってるわけだから、
うん、
っていう思考なのかなと思ってます、私は。
なるほど、うん、そうですね、まあ、僕はなんかそのなんていうんですかね、原作、まあ、読んでて、まあ、映画化されると で、あ、どこは違うんだろうなっていうことに興味があります、
うん、
原作も好きなんですけど、うん、何が抜けてて、あ、この、あ、ここの場面落ちてんのか、うん、それでこのまま進んでいくのか、あ、最終的にはまとまってんな、まあいいやみたいな感覚はするんですね、
うん、
で個人的に言うと割と賛成派なんですよ、うん、もう一旦じゃあこの3人みんな どう思ってるか、賛成反対みたいなのは一回決めておきましょうよ
私も原作原理主義だ。
原理主義、
もう漫画を読んでりゃいいと思う、
はい、ロビンさんは。
いや、僕も割と原作原理主義なところがあって、
はい、
大体のものを超えてこないですよね。原作を超えてくることって、うん、まあ、漫画も小説も含めてなかなかなくて、
うん、
あ、じゃあ俺すごい興味あって聞きたいんですけど、小説も漫画も含めて原作もので映画を見て原作も読んで、
はい、
映画の方が良かったなっていう作品っていくつありますか？
お、いい論点。あのね、まさしくそれを私ぼんやり考えてたんですよ。
すいません、
ね、いや、もう最高最高です。その論点ちょうど喋りたかったんです、うん、あの要は原作を超えたアニメ実写、
うん、
あの映画はあるのかっていう、
うんうんうん、
はい、
私はあるんですよ。
なるほど、
うん、ね、
何で
しょう、超えやすいのは、
うん、
あの超えてるなと思うのはコンスタントに、うん、テレビ東京が深夜でドラマ化して
るんです。あ、なるほど。
深夜食堂、
いい時間帯ですね、はい、
あの、はい、孤独のグルメ、
はいはいはい、わかりました。
茶道、
はいはい、
サウナの
ドラマ
とか、
はいはいはい、
あのそのこだわり私にもくれよみたいなやつとか、東京都北区赤羽、
はいはいはい、
まあ、ちょっと原作が要はマイナーなんだけど、
うんうん、
こだわりを持った人の原作、
うんうんうん、
でもちょっと絵がちょっと下手だったりなんだりで、
うんうん
うん、そんなに売れてない原作をテレビ東京がピックアップして、
はいはいはい、
なんかシュールなこういい感じのドラマに仕立て上げるやつは、
うん、なるほど、
だいたい原作超えてるなと思います。
まあ基本テレ東はずるいですから
ね、うん、そうそうそう、だからあれはもうどっちも嬉しいですよね、原作ファンも嬉しいし、
まあまあまあ、
あれはもう稀有なレイというか、で、だいたいジャンプ、少年ジャンプの実写化とかはだいたいもう、
うん、や
ばい、原作の感じですね。
なるほど。
原作は超えないなって思います、
うん、
これは小説原作なんでまたちょっと厳密に言うと違うんですけど、
はい、
違う方向で広がってこういう映像化したんだってびっくりしたのが告白っていう映画で、
おお、大ヒットしましたもんね、
はい、あれはね原作もすごかったんですけど、はい、映画が結構度肝を抜かれるぐらいすごかったんで、
湊、
はい、
かなえさん
ですね。そうです、湊かなえさんで、うん、松たか子さん、
はい、
あの若き日の芦田愛菜さんが出てるってい
う。ああ、
ま、
そうです。いや、まだ若いですけどね、
はい、まだ若いですけど、いや、まあ、もっと若いっていう、はい、お子ちゃまな方なんです、はい、あれを見たときにちょっとどぎもを抜かれて、こういう映像だったらありだなと思ったんですよ。
確かに確かに、確かに、うん、確かに、
あの小説で気にもならなかったところが映像化されると結構リアルにこう響いてきたりとかしてて、ああいうのは上手な映像化だとは思うんですよね。ただ思うのが、漫画と小説の違いってやっぱり絵があるかないかも
大きくて、そうですよね、
イメージが限定されちゃうんで、うん、漫画で思ってたイメージと実写化されたイメージの差異でやっぱり原作原理主義者は違うよってなるんだと思うんですよ、うんうんうん、
なるほ
ど。
で、あと、はい、その原作なんで漫画原作が増えるかっていうのに俺はちょっとね思うところがあって、多分あの脚本家にコストがかけられなくなったのかなっていう思いがすごいあって、ヒットが約束されてるじゃないですか、
うん、
だって売れてるのから、
うん、
でそれを原作に脚本を書けばある程度のヒット見込めるから、うん、みんな安牌に行くじゃないですか、
うん、
何もないゼロからこれはヒット間違いなしですよって脚本を書く気概のある人が減ったのかなって気が
する、うん、ああ、そういう観点も面白いですね、はいはい、
あとあの映画って制作委員会っていうのがあって、
そうですね、
要はいろんな出資者とかこう、うん、お金を出す人、
はい、
お金を出す人がいて、出版社がもうそもそもそこに入るんで、
はいはい、
お金を引っ張れる範囲がそもそも広がりやすいっていう脚本家を雇うより、
うん、
そうそ
う、うん、
っていうのも多分ありますよね、う
ん、結局だから多分出資を募りやすいんですよね、うん、あの大ヒット漫画を原作っていうふうにや
ると、そうですよね、
だってゼロから無名の脚本家がこれヒット間違いなしですよって売り込みに行ったって買うやついないですよね、
うん、なるほど。
勝負ある。
僕はそもそも
原作が超えたり、
違うんですよね、そもそも考え方としてもう原作がその 原作より映画が超えるみたいなことをまず期待してないんですよ、
う
ん、超えないと思ってるんですよ、
うんうん、
もう、
うん、
別物だと思ってるんです
、うん、別に超えなくていいんですよ、
はいはいはい、
もう、
うん、
だからそのあ超えてきたなとか、 なんかそういう感想を抱かなくて、
うん、
まあ、これはこれでも、まあ、違う作品として見るんですよ。
なるほど。
漫画は漫画、まあ、で映画は映画みたいなところがあって、うん、 なんで別にそこまで僕は気にしてないです、
ね、なるほどなるほど、
そこまで、うん、いいかなっていう、厳密にやんなくて、だ例えばあのアメコミのさマーベルとかあるじゃないですか、
うんうん、
でああいうのとかってもうなんだろう、まあ
別だね、ま
あうん、もう別で
別、
うん、あれと同じぐらいな感覚でいいのかなと思ってます、ね、
うんうん、
マーベルはちょっとやりすぎて、やりすぎっていうか制作費が、
うんうん、
全然桁違いに違うから、
うんうん、
その差はあるんですけど、
うん、なんかまあオフィシャルな二次創作みたいな感じなんですよね、なんか個人的には、
うんうん、
実写化とかアニメ化って、
あの設定が後付けでどんどん増えてくるのはマーベルアメコミファンとかがどう思う
ちょっとわかんないですどうなんすかね、私もマーベルは映画が好きなだけなんで、
あそうなんですね、
まあ、映画面白ければいいかなとか思ってしまうんですけどね、
ただあの進撃の巨人とかは、
うん、
アニメで良くなったっていうか、
うん、
アニメでファンが増えたのはわかりました。
あ、
まあ、ちょっとルシファーさんは巨人が気持ち悪いっていう感想を持たれたのは、うん、それはそれでね、
うん、
まあ正しいっていうか、まあ、あれ気持ち悪いんで実際、うん、
気持ち悪くなきゃ話にならない、
そうそうで、まあ、気持ち悪いのが正しいんですよね、うん、感想として、はいはい、あれはなんか同族嫌悪的な気持ち悪さなんで、
うんう
ん、あのなんかだ誰かのブログで一回読んだんだけど、進撃の巨人の巨人はなぜ気持ち悪いかっていうと、はい、酔っ払ってどうしようもないくなってしまったおじさんみたいな怖さがあるみたいなな
るほど、
なるほどね、
あの同じ人類なのにもう言葉は通じないし、うん、こちらが何をしても相手が、
うん、
あのね、なだめられるというかね、おとなしくなるとは限らないから、
なるほどね、
あんま触れたくないなみたいな恐怖感が、
は
い、だからまあ人間なんですよね、あれも、
うん、
結局エルディア人なんで、
うん、
巨人も、
うん、
だからそういう怖さがあるから巨人が気持ち悪いっていうのはなんか正しい感想、
うんうんうん、
正しいですね、
うんで進撃の巨人に関してはその原作がやっぱり最初の方とか特に絵が下手なんで、うん、あの背景とかあんま描いてなかったりするんですよね、
うん、
あの後ろがスカスカだったりするんで、は
いはいはい、うん、
それがアニメですごい凝ってたんですよね、世界観が背景とかこの遠近感とか、
は
い、
うん、
あこの壁の中ってこういう広さっていうか、ね、奥行きだったんだとかが、うん、アニメはすごい丁寧に描かれてたんで、はい、あれであの多分原作のファンも喜んだ例だと思うんですよ、
うん
うん、あと空の色はこういう色だったのかとか、
はい、
あまあ、そ原作がちょっと雑なんで、
うん、
そ
あ
の最初の頃とか特に絵がちょっとねいまいちだったりして、
うん、まあまあ、特にアニメだとあの立体機能の動きとかがすごいよく
描かれてるから、アニメーションがすごいよく動いてたんで、
うん、
進撃の巨人はアニメでバーンって跳ねたのはすごい理解できる、うん、
はい、
でその後映画がすげえ全然ダメで
やっちゃう、
そうすげえダメでちょっと落ち込む、
あれが違う話になっちゃってるじゃないですか、
そうそうそう、
別のキャラが
出ちゃって、別のキャラが出ちゃってい
や実写化はやっぱ難しいですよね、
いや俳優の実写化はむずいよね、
そうそうそう、
キングダム検討した方だと思うよ、うんうん、俺は、
なるほど、
まあ、2作目でどうなるかですよね、
まあ、どうなるかですけど、うん、まだ検討したかな、
検討はしてます、
うん、
まあ、俺は寄生獣で散々裏切られてあの泣いた人なんで、
いや寄生獣の映画見てないんだよな、はい、怖くて、
あの、うん、全部映画館で見ました、
染谷ですよね、
はい、染谷君、あのお布施としてお金を払って、
あ
大好きな作品なのでどんなにひどくても俺は映画館で見ると、
はい、
ちゃんと正規のお金を払って見に行きました、
えらい、
そして泣きました、
はい、
こんなんじゃねえ
悪い意味でね、
そうそうそう、
悪い意味でね
そうか、俺、まあ、東京グルーとかも結構あどうかなって思いましたけど、
うん、
まあそうっすね、ちょっと実写はもうもうだってもうドラゴンボールとかやばかったっすもんね、うん、
ドラゴンボールはやんない方がいいっす、
あれはひどかったなとか、まあさすがにそう思いましたけど、
そうだよね、
でもアニメとかに関してはなんて言うんだろうな、あの主題歌とかであ なんかもっと盛れるというか、
うん、
あのもっと魅力的にできる部分があって、うんうん、アニメはそういう部分ではその漫画をアニメ化するにはなんかいいかなと僕は思いますね、うん、あの、うん、主題歌がめちゃめちゃ人気で売れる、
アニメ化ね、アニメ化は全然
いい、アニメ化は、はい、実写化はもう
だってそれで実写化した時にその主題歌すら違うのになってたりとかするじゃないですか、
そうなんですよね、
日本担当アーティストみたいなことで違うやつが歌ってたりとか、
は
い、
うん、
いらないんだよなそういうの、はい、
でなんかね、そうそう、ちょっとね近い問題で、
はい、
あの洋画の邦画にした時の 題名の付け方がクソ問題っていう、クソっていうかまあひどい問題っていうのもちょっとね、いつか喋りたいなと思うんですよね。
はいはいはい、
いろいろあると思うんですけど、
はい、それはね、あの俺なんかの世代から言わせる と、洋楽の日本語題名クソ問題みたいな。だってバーンが紫の炎とかさ、スモークオンザウォーターとかなんだよそれみたいなさ、そんないっぱいあるありますか、はい、言い出したらね、
うんうん、あれはなぜ日本語にしないといけないんだろうって 思っちゃうわけ。
そうですね、
英語ができないとそんなに思われてるのかなって思っちゃう。
いや、なんででしょうね、間口を広げたかった。
多分そうなんですよね、うん、多分ポップさが欲しいっていうかね。
いやでもあれは難しいんじゃないですか。例えばジブリで紅の豚とかあったらもうレッドピックになっちゃう
わけ。逆のパターン、英語の、あのアメリカの映画を日本に
持ってきた時に
持ってきたやつ、
そう
和訳がクソ、
そう変な題名をつけるわけ全部大体。
でもそれってあのこっちのあっちもそうである可能性も高いじゃ
ないですか、
きっと。
まだあの日本語を向こうのやつに変えるのはまだわかる、向こうの人は日本語わかんないから、うんうん、こっちはさある程度わかるわけじゃん、うん、英語は。
だから、ね、昔はそんなことなかった。昔ってもっとすごい昔の話ですけど、ゴーインザウィンドウがさ、だって風と共に去りるとかすごい素敵な役じゃないですか。
うん、
そんなのじゃなくて、うん、ディープパープルが、うん、ディープパープルって言うだけで紫の炎になっちゃうんですよ。紫どっから来てんだって話。
そう、そういうのは結構思いますよね。
そう思いますよ。
今の時代にもしかして、うん、バックトゥーザフューチャーがあったら変な放題をつけられた可能性が。
なるほど。
バックトゥーザフューチャーでいいじゃんっていう。
そう、バックトゥーザフューチャーでいいなんだろうな、あの過去の自分へみたいな。
そうこうなんか波線過去の自分へみたいな。
未来の君のためにみたいな。クソな副題ついてる。
あれはちょっとね、話し合いたい。
あ、でもそれでいう一個成功というか、うん、ワイルドスピードってあるじゃないですか、うん、あれはスピード&フィリアスっていうんですよ、あっちで、うん、でこっちでそれをやるよりはワイルドスピードで良かったような気が
する。確かにそれはそうかもしれないね、
うん、何個か多分成功例もある
んだよね、ありますね、多分。確かに
あれって何かで見たんですけど、多分なんかキャッチコピーをつける業者みたいな人がいるんです、
うん、いるらしいですよね。
そこ専門の人がいて、それが成功してるかどうかが大きいと思ってますね。あの、まあ、何年か前にあった日本でもヒットしましたけど、ゼログラビティっていう映画が、日本だけゼログラビティなんですよ、
うん、グラビティ、ね、
現代はグラビティ
ですよね。グラビティですよね。
であれ映画見るとグラビティである意味がちゃんと分かるんですけど、うんうん、日本だけゼロってつけるっていうね、そのなんだろうこのセンスのなさみたいな。でもあのそれはね、あのこの、まあ、前回が引き続きで言うと、はい、バーのマスターと話をしていて、はい、ゼロってつけなきゃ日本人に分かんねえだろうな、ゼログラビティって言った方が分かりやすいよなっていうのが、あ、確かにそうかもなって思ったんです。でもあれはネタバレしていいですか。
全然いいです。
最後に地球に戻ってきて立ち上がって重力を感じて笑うんですよ、
うんうん、そうですね。
だからこそグラビティなんですよ、
う
ん、
そう
でグラビティなのにゼログラビティだったらむしろ逆になっちゃうんですよ。意味が。
そう、最後がね、ラストの意味がね、
意味が逆なんですよ。グラビティである意味っていうのがあそこで反転しちゃうんで、
そっか、
そうなんですよ。だからグラビティであってほしかったんですけど、でも多分日本人にしたらゼログラビティって言って宇宙空間でなんか事故ったの方が売れるんですよ。
そうだから多分ね、メインのところも、うん、変わってたりするんですよね、多分、うん、あの作品の主眼すらちょっとプロモーションで変えちゃったりして、うん、本当はなんかゴリゴリのヒーローものなのにちょっと感動ものにされてるものとかがあったりして、
はい、うん、
いやなんか僕らはそういう風に思うじゃないですか、うん、でも大多数の人は結構もうそのまま受け入れてる、
そう受け入れてる、
何も思ってないです
。だからそれでなんかいい風になっちゃってるけど、
そう、あの癖が強いから、我々は。
いや、癖強いです、俺も。
だから、あのね、まあ、Twitter のタイムラインとかと一緒で、うん、あの自分たちの思考なんて、すごいマイノリティなんだっていうのを自覚しないといけないんですよ。
う
ん、だいたいそういう人たちはもう、うん、あの俺らみたいな人相手にしてないんで、うん、あの、ワイドショーを見てる人みたいな人に向けての、多分、ね、ゼログラビティだから。
うん、そうですね。
多分。俺らワイドショーなんか見ないじゃない。
そういうことだよね、
多分
ね、
うん、きっとね、そういうことなのよ、
うん、結局それはだってライト層とかディープ層とかいっぱいあるけど、売れたら正義だから、
う
ん、多分売れる人にしか言ってない
って、結局そういうことなんですよ、うん、だからね、そういうのはね自覚しないといけない。
まあね。
でちょっとね、ちょっともう一個だけメールをしゃべっててごめんなさい、パソコン開きます。
まあそうですね、実写化はなんかいろいろ思う ところが、てかこれ本当賛否両論はマジで分かれるところなんで、
う
ん、
賛否しかないと思いますよ。
でもねこのねラジオ聞いてる人は、うん、結構ね癖強いと思うんでわざわざわざわざこのポッドキャストを聞いてくださってる人は癖が強いと思うんで、ちょっとねこっち側寄りの人多いかもしれないですよ、その、うんうんうん、今言った話で。ちょっともう一通メール読んでいいですか。
はい、どうぞ。
進撃の巨人について、メールいただきました、はい、こんにちは、進撃の鈴木仁です。
鈴木仁
フルネーム入っちゃってますが、これね私のね友達なんですよね。
あ、そうです、知ってます、
はい、まさか友達からメール来るとは思わなかったと思うんで、はい、いつも家畜のような平和の中かっこ仕事中聞いてます、はい、というか仕事をせずに聞いてます、
はい、
私はコロナで在宅勤務中に進撃の巨人を一気読みしました。
おお、
というか仕事せずに読みました、はい、仕事してほしいですね、
うん、
はい、進撃の巨人は登場人物たちの葛藤が色濃く描かれているという点が面白いと思いました、
うん、
ライナーいいやつなんだよね、
実はね、
死んでて、うん、あ、読んでて、感情移入して切なくなりました、
うん、
漫画でも小説でも映画でも音楽でも人間の葛藤が描かれる作品は面白いなとつくづく思いました。前回ロニーさんがドラゴンアッシュは物語があるからいいと言ってましたけど、うん、本当その通りでいろんな葛藤があって生み出された作品は素晴らしいですよね、うん、巨人の話に戻りますが、シリアスな物語の中で笑えるシーンがあるのもいいですよね、
うん、
リヴァイが潔癖症なところとか、
はい、
背が小さいところとか、
はいはい、
私はサシャが好きなんですが、インボクシーンが最高です。
ああ、
サシャ、サシャが恋しいです。
サシャ、ね、
質問でお二人の好きな漫画キャラは誰ですか、進撃の巨人じゃなくてもということで、うん、ありがとうございます。
はい、
あのね、まず言います？漫画キャラ、好きな漫画キャラ。
あ、僕はですね、あのワンピースのトラファルガーローが好きなんですね。
おー、あ、いいっすね。
あの T シャツ持ってるぐらいなんです。トラファルガーロー
持ってるね、
ユニクロのやつ、はい。なんかああいう感じの好きなんですよね、はい。
俺誰だろうな、好きな人。あのね、進撃の巨人でいうとね、俺ね、ジャンっていうやつが好きなんですよ。
ジャンか、はいはいはい、
刈り上げてて、うん、
はいはいはい、
あいつは信頼できるっていうか、うん、ちょっとね、自分と近いところがあるなって思うんですよね、うん、ジャンは。ジャンはどういう人かっていうと、うん、その調査兵団の104騎兵の同期の一人なんですけど、うん、アルミンみたいに次の解決策をパパって考えられる人ではないんですけど、
うん、
今何が起きてるのかは誰よりも分かるんですよ、
うん、
今やばいとか、
うん、
今問題が起きてるとか、
単純にね、
そう、今こういう状況で、
うん、
いや思考の整理は早いんですよ、
はいはいはい、
その次の一手がうまくいくかどうかできないのも自分で分かってるんですけど、そことかすっげえ好きです、個人的には。だ、彼は何も分からない、何も解決はしないけど、
うん、
その代わりみんなの思考は整理してくれるっていう、
は
い、
あの決断はできないけれども整理はできる。
そうそうそうそうそうそう、は
い、よく分かります。
だ、そこがスピードが速い。
あ、なるほど。
のは個人的にすごい好きだし、ちょっと共感する。
なんかいっぱい俺はありますけど、うん、結局そうだな、ハンターハンターのキルアとか、ああいう葛藤の仕方がすごい好きだったりがしますね。
キルアね、
はい、実はそうだね、友達思いとか、
そう、友達思いで友達を優先したいけれども家族とのいろいろごたがあって最終的に友達を裏切る選択肢を取っちゃう自分が嫌だみたいなとか、 あの辺の感じがすごいこう考えさせられるというか、
うんうんうん、確かにキルアはゴンより人気ですもんね。
そう、あの、うん、ゴンがはっきり単純明快なだけに、うん、あの対比されるというか、
うんうん、そうですよね、うん、なんか主人公ジャンプとかって割と主人公が迷路快活なやつが多めだから、その反対側にいるゾロとか、
そうそう、
反対側っていうか隣にいるゾロとかが結構みんな感情移入できたりしますよね、
うんうん、
確かにそれは俺も分かるな。ワンピース副船長キャラが好きなんですよ。
そう、めっちゃ、
ね、
うん、レイリーとか。
あ、いいっすね、
うん、
レイリーで、
レイリーとかベン・ベックマンとか、
はいはい、
もうそういう副船長キャラがすげえ好きなんで。
いや、でもね、トラファルガーローは船長なんだけど副船長
キャラ。そうやん、そうなん、そうなのよ。副船長キャラなのよ、あいつ。なんか知んないけど、
なんか知んないけど
わかるわ。
船長キャラじゃないのよ、ああいうところとか好きなんだよ、
うん、
あ、ちなみにちょっと1個言っていいですか、
はいはい、
あの前回から聞いてくださってる方だとあれなんですけど、はい、高田馬場のインセンスに、
はい、
トラファルガーローのフィギュアがあります。
おお趣味が合うぞ、ショーゴ。
行くか。
ショーゴ、趣味が合うぞ。
行くか。
ショーゴ、趣味が合うぞ。
ワンピースのフィギュア、それだけあります。
あと、そうだ、進撃の巨人の話で言うと、このね、笑えるシーンがあるのもいいですよねっていう、
うん
う
ん、
これね、一個ね、
はい、
すっげえ好きなシーンがあるんですよ。
何、どこですか。
コニーっていうやつがいるんですよ。
はいはい、
ちびっこで、
うん、
ちょっと動きが機敏で頭が悪いっていう、
うん、
同期のやつがいるんですけど、うん、そいつが あのね、進撃の巨人じゃない、あの巨人に町が襲われてて、うん、その巨人、超大型巨人だと思うんですけど、うん、炎をもう常に、すげえ熱いわけですよ、
はい、
巨人
は、はい、
で、家とかを燃やしちゃうわけ、うん、進撃、うん、
はいはい、
超大型巨人が歩くだけで、うん、で、家とかを投げて、要は火の家を投げる、うん、からもう燃え移っちゃってもう大変みたいな時に、あのそのコニーがあのエレン・イエーガーって言うんですよね、うん、主人公が、うん、
はい、
で、エレンの家が危ないってことで
イエーガー
そう、はい、エレンのイエーガーって言うんですよねあ、エレンのイエーガーって言うんですよこいつやべえなと思ってで、このシリアスなシーンでこのギャグを挟んでくる、
ボケ、
そうそう、人の家が燃やされてるシーンで、そのエレンのイエーガーっていうこの神経
あ、
そのギャグを突っ込んでくる神経がすげえ好き、先生の、
なるほどね、
だから俺そのコニー、人狼ゲームっぽいところがあるって言ったじゃない、進撃の巨人、はいはい、だから俺コニーってやばいやつなのかなと思っちゃったの、途中で、あ、これ悪いやつなのかなって思っちゃうぐらい唐突なボケを挟んでくるっていう、だこのサシャが芋を食うシーンとかも、
あ、芋ね、
そう、
なんかね、
そう、あの調査兵団 の、うん、そのみんなで集まってる時に、うん、
芋をパクってくるのがサシャでしたっけ、頑張って、
あ、芋をパクるのもサシャだし、うん、肉をパクってくるのも、のもサシャだし、芋をそのみんなが並んでる、要はなんか新人たちが並んで、はいはいはい、教官に怒られてるっていうかね、カツを入れられてるところで急に芋を食い出すのもサシャです。
なるほど。ちなみになんですけど、あの何年か前に、はい、進撃の巨人展って上野でやって
たん
です
けど、はい、やりました
あれ行ったんですけど、
はい、
サシャのジャガイモって展示されてました最高ですよ
サシャのジャガイモは怒られながら、あのなぜ芋を食ってるんだ、それは人類はなぜ芋を食うのかという質問でしょうかっていう、やばいボケを返すの、
うん、
はお前は何を言っているんだとそしたら芋を半分に分けてあげるっていう、
そうそうそうそう、
食べますか、しかも半分食べますかって言ってるのに、その3対7ぐらいの3をあげるっていう、
少ない方を上げる、
そうそう、やべえなと思って、この漫画のギャグの作り方、ね、頭いかれてんなと思って、
そう、あの展示会もすごい良かったですよ、
うん
う
ん、
芋置いてるぐらいですからね歴史博物館ぐらいしか置いてないですよ、芋なんて
なるほど。それともう一個人気だったのはリヴァイの立体起動装置だったんですけど、
ね、あ、まあね、リヴァイ背がちっちゃいんだよね、150何センチぐらいしかないんですよね、うん、ミカサもね160センチなんだけど、うん、ミカサ体重がすげえ重い、
そ
う、みっちり詰まってる。
いつかアッカーマンのことに関して熱く語ってくださいよ。
ああ、もうアッカーマンについて喋りたいですよ、ね、俺は、はい、アッカーマンについて、アッカーマンはねちょっとね深掘りしがいが
だいぶ深掘りはできると思って、うん、いつか語ってください、
いつかやりましょう、うん、アッカーマン回で、実はね進撃の巨人の回の、あのポッドキャストは視聴回数良かったんですよ、結構、まあ、みんな好きなのか、あの多分検索で見てくれた人もいるんだと思うんだけど、やっぱりね、いい人気コンテンツだ、
うん、いや、そうなんだよ、これだから好きな人、好きな人、知ってる人、知ってる人で喋った方がいいんだよね、うん、俺さ、もう分かんなくて、
進撃の巨人が
そう
頭こんがらがっちゃって、
それで、あの、あれですよ、アイゼスから分かりますよ興味ねえだな、みたいな、
いや、
うんうん、もういい、みたいな、
ちょっと待って、これどう、マジか、みたいなどんどん来るから、
まあ、正直俺もそこまで詳しくないですけど、あの近しい熱量で語れるぐらいは見てるんで、
僕がちょっとあんまりだったんで、あんまり見てなかったっす
ね、だから進撃の巨人会やるときまたロビンさんに、
あー、いいっすね、
そうしましょう、行きますよというわけで、はい、今回はこんなところでしょうか、
はい、
2回にわたりロビンさん参加いただきありがとうございました、
めちゃめちゃ楽しかったです、
あ、本当ですか、
ありがとうございます、
ありがとうございます、この後もねちょっと一緒に飲んで、
はい、
東京に戻るということで、
まあね、平日ですからね、
そうですね、
はい、
というわけで、メールお待ちしてます、
はい、
radio@ronniblog.com、はい、と sharpsrradio、はい、で、この実写化についての話とかね、ぜひ皆さん、うん、その放題にするのがどうなのかみたいな話とか、うん、皆さんどういう考えなのかっていうのを聞きたいですね、うん、一方的にパッと喋っちゃったので、
うん、
意外とこう実写化好きだよっていうような話とかもね、
うん、そうだよね、そういう人いるかもしれない、ね、
この実写化好きだよとか、
うん、
そういう話はむしろ聞きたいかもしれない、
そうだね、
その告白
を、いやだから逆張りの人いるかもしれないですけど、実写化こそ正義みたいな、
そうそうそうそうそう、実写化から見るみたいな、
そうそうそう
そう、だそういう思考の人もいるんですよね、多分、うん、実写化で、あ、面白いこのストーリーで漫画読み始めるっていう人がいるから実写化するんですよね、うんうん、
まあ効率いいんじゃないですか、そっちは実際、
まあ、実際
時間の使い方
キュレーションとしてはね、うんうん、ただでもそれだとさ、ヒットしたものを 見始めるからさ、
う
ん、
まあそうだね、まあ、
自分があれだよね、あのキュレーターにはなれないよね多分、うんうん、影響される側っていうか、はいはい、
でもみんなキュレーターになりたいわけじゃないですか、
まあそうそうそうだからコスト効率は一緒多分映像化されたものから原作を見ると、はい、うん、というわけで、はい、今回はここら辺で終わりにします、
はい、
また、第次は22回でお会いしましょう。ロビンさんありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです、
はい、またお会いしましょう。
またお会いしましょう、
は
い、
バイバイ、
バイバイ、バイバイ。